こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、前回勇気対人事制度を作る上でのポイントをお話ししましょうという話したんですが、
はい、
前回ね、対話の話をしまして、
はい、
あの勇気対人事制度を作る上でも結局対話が重要であるということになると思うんですが、対話もうちょっと深掘った方がいいんじゃないかなというのも一つポイントということで、
はい、
対話を少しですね、もう一回やっていきたいなと思っております。
はい
はい、まあ、ということなんですけれども、対話というのは前回覚えてくださっておりますでしょうかということで、あのディベートとの違いをね、話しまして、
はい、
ディベートは意見の違いが対立を生む。そして、対話というのは意見の違いが価値を生むんですよという違いとして、結果としてね、そういうことになりますよって話だったんですけども、はい、あの、意見の違いがバラバラの人たちが対話してたら、価値生むっていうのは結果論の話で、そのプロセスには対立もあるんじゃないのというのをちょっと感じておりました。
うんうん、
そんな対話をやったからって、その仲良くなるわけではないはずなので、うん、違いがぶつかってしまう、その結果が価値になる。プロセスは対立ありますよねと。このあたりはちょっとどうなんでしょうかというところから入りたいなと思っております。はい、
なるほどですね。ちょっとですね、今、遠藤さんの話を聞きながら、あるシーンが思い浮かんだんで、その話をしたいと思うんですけども、
はい、
決して対話が、なんか、前回も出ましたけど、仲良しクラブ的なね、みんな笑顔で進むっていうことでもないっていう場面がある、よく、まあよくっていうか、大体ありますよね、
うん。
で、それはですね、人事委員会、今、お手伝いしてるところで、人事委員会で、ある女性のメンバーがですね、この方は割と率直に言われる方で、中堅クラスぐらいなんですけど、人事委員会創設されて私、入りましたと。で、ちょっと私が入った目的をお話してもいいですかって、さらって言われて、どうぞ。はいはいはい、お話したところ、私はまあ、組織のことはどうでもよくてとは言いませんけども、自分の給料がね、今、ちょっと低いと思っておりますと、正直な話。で、これが、やっぱ上がりたいと、上げたいと思っておって、自分の給料が上がるためには、どんな条件が整えばいいのか、それだけしか考えておりませんと、正直。でね、ここに参加
が率直ですね。
そうそう、男らしいなと思って聞いてたんですけど、
男の方、男よりもよっぽど男らしいなって感じの、
で、ここに参加されてる方は他の方に聞きますけども、それ以外の動機でね、はい、入ってるんだとしたら逆に怖いと思いますと、皆さんどうですかみたいなね、
あんたたちも給料上げたいから入ってんでしょと、
そうそうそう、そこをはっきりさせておきたいというのが、
いや、竹終わったような話ですね。
そうそうそう、それが割と人事委員会の最初の方でね、
冒頭って、
うん、
社員さんとかいろんな方々、経営者の方も入ってる場ですよね。
うん、
場凍りません？
凍りましたね。
凍りましたよね。あ、そうか、そうですよね。
そこはね、社長さんもいて、幹部もね、幹部も3名、取締役がいるんですけど、
はいはい。
まあ、まあ、普通に考えたら、なんてこと言うんだ、君はっていう話、ね。
そうですよね。
うん。まあ、こういう時こそね、第三者である私なんかがね、生かされる場面ではあると思ってて。
いや、その瞬間に経営者が思ってる気持ちは、
うん。
白石先生、白石さん、
うん。
あんた、ちゃんとしてくれよ、この場をと。ちゃんと言うこと言ってくれよ、と。期待ですよ、
ね。私の代弁をってなると思うんですけどね。はい、ここで私の代弁をしちゃダメだと逆に思って、っていうのはね、この方の気持ちが僕は よく分かってですね。だってそのために働いてるんですもん。うん、そのために会社来てるわけですから、そう思うのはすごく当然で、私は社員の方、他社員参加してましたけどね、よくぞ言ってくれたと思ったと思うんですよ。で、私は非常に共感できたので、もう率直な意見ありがとうございましたと。もう私も全く共感しますと。私がそうですから、っていう風に言えたんですよ。それは素直にそう思ったんで、ちょっとびっくりされてましたけどね。
いや、びっくりじゃなくて、それもそれで場が凍りません？
どうなるんだね。
どうしてくれるんだ、これは、
うん。うん。で、まあそっからね、これ対話と呼べるかわかりませんけどね、私はこの方の思いを実現したいと思ってね、これは本気でそう思ったんですけど、丸丸さん よくね、言ってくれて、私も非常に共感しますと。そして丸丸さんの思いをね、叶えたいと思いますって言って、どうしたらそうなれるのかっていうのをぜひ一緒に考えたいと ということで、そこで会社のね、財務と、やっぱり給与原資とかの関係性の話にならざるを得ないんで、
はいはい。
例えば会社が黒字であったとき、300万の黒字であったとき、それから会社がトントンであったとき、逆に会社が赤字であったとき、これあなた、給料、取れますかねみたいな。これ非常にまあ、経営者からしたら分かりいい話ですけども、スタッフさんから見ると初めての会社の財務とね、自分の給料の関係性ってそこまで考えたことがなかった組織だったので。
まあでも、それ普通ですよね。
うん。ただね、トントンまではね、やっぱ取りたいと、あげたいと。
会社の財務がトントンだった場合、
うん。それは経営責任でしょうと。経営者の責任でしょうと。
私はしっかりと報酬を上げてもらう権利がある。
そうそうそう。
もう。
ただね、やっぱさすがに赤字ではね、忍びないと取るのは。それは頑張らないかんというふうに、思いますと、私も。
ほうほうほう、
うん。で、ね、その対応を経て、私が率直に思ったのは、それはそうだろうと。その社員もバカじゃないので、このぐらいはよく分かってくれるわけですよ。で、今はその会社の議論はどんどん進んでいって、労働分配率の話とか、と自分の関係の、給与の関係の話とかも、だいぶ話が進んでるんですけど、
うん、
やっぱり会社の財布が潤わないと、私の財布も潤わないっていうことは、もう容易に理解できるわけですよ。理解していただいたわけですよね。
自ら、ね。
それなら、会社の財務を、安泰にするには、やっぱりお客様から満足いただかないといけないって、これ当然のごとくわかるわけですよね。
うんうんうん。
うん。経営者の立場もわかり、会社の財務と自分の給料の関係性もわかり、そしたら、自分が顧客満足という今まで額に飾ったような自分とどこか分離していたところに初めてアプローチし始めたような今、組織全体がですね。
ああ、だからその方は、自分の給料が上がることしか関心ないですよって言った発言が、まあそれ自体はその時点で別に変わってないんだけども、そのためには顧客満足、そしてそれに対する会社としての報酬があって自分の報酬がつながってるんだから、お客様満足も大事だし、
はい、
顧客との関係も大事だし、なので財務がそこに影響してるから私の報酬なんだという一連のつながりを本音を入れたことで、
そうです、そうです。
結果的に、あ、そりゃそうだなって自分自身が腹落ちられたってことですか？
ええ。すごく簡単なロジックだったということに気づきましたっていう話ですよね。
そう言ってたんですか？
ええ。そうは言ってませんけどね。よくその人の、顔の変化から。
ああ。
率直なことを言うだけに分かった場合はよく分かりましたって言ってくれたので、変わっていったという話ですけど、だから自分のね、本音とか思いとか、なんかこういう思いなんて持って追っていいのだろうかみたいな思いってあると思うんですけどね。それは消すべきではないし、消しちゃダメだと思うんですよ。それは生かすべきものであるし、だからそこを十分に、経営者なら経営者が汲み取った上で、どうしたら全体最適になれるのか、組織もこの社員もお客様も全体最適になれるのかという仕組みの創造のため、それからその人の納得の創造のためには、やはり対話が重要だなというふうに思ったシーンでしたけどね。
でも今のシーンって普通だとですよ、
ええ、
いやいやいや、それはさ、お前自分勝手すぎるんだろう、そんなこと言うんだったらこの会から出てってくれ、ないしもうひどかったら会社辞めてくれ、
うん、
いや、まあそこまでいかなかったとしても、いや、お前さ、それはさ、ちょっと違くないかっていうやつが出てきちゃったり、
ええ、
なりそうじゃないですか。
ええ、その言うやつの方が私は偽善者だと思いますけどね。そういうお前は役員報酬取りたくないのかと、役員報酬のために働いてるんだろうと、それを否定するのかというふうに私は言いたいですけどね。
ああ、でもそうか、同じか。
ええ、だから生々しいのも包含されるべきなんですよ。生々しいその現場の
ドロドロした人間の、
人間の心模様もね、すべて正しい方向に生かされたら、それは正しいエネルギーに変わるべきですから、そこも救い取ってあげるというのが対話において実は重要なところかなと思います。
前回対話の中で大事なポイントで、話すんじゃなくて聞くっていうのが大事、
はい、
って話がね出てましたけど、はい、まあ、今だから今のはまさに聞くですよね。あなたの言っていることはものすごい共感できます。こうで、要は自分の生活もあって、そのお金稼ぎに会社来てるんだから、会社の報酬が上がるっていうことを前提にする議論が行われることしか私には興味もないし、そのために参加してるんですよ、うん、私の何が間違ってるんですかと、
うんうん、
いうことですよね。
そうですね。
いや、そうなんですよ、私は、と。
うん。
っていう会話をしていかなきゃいけないってことですね。
ええ。
やばいですね。
でもね、ちゃんと、ちょっと前回も出ましたけど、企業理念とか人事理念とか、対話という共通概念とかがあればね、その、なんていうか、先ほども言ったように、人間はそこまでバカじゃないからですね、とんでもないことは言わないですよ。そういう人がいたらね、自分からその、やっぱ撤退していきますよね。
ああ。
うん。
でも確かに、その議論、言葉が出た時に、いや、それは言っちゃダメだろうって、制限をかけるのはむしろ、周りでしたっすよね、今。
そうですね。タブーをなくして、率直に向き合っていくっていうことは、実は近道になるということは、往々にしてあり得ると思います。だって、この会社の人事制度はもともと入ってたんですよ。3、4年、5年ぐらい前から。一向に回らなくて、どうかしたいんだけどっていうことが、お話が入ってきたんですけどね。こういった対応したら、すぐわかる話が、なんか、こう、仕組みを入れて分かって
る。ああ、だから仕組みは入ってるけども、
うん、
その、生々しい対話が行われないがゆえに、制度が運用されていかない、うん、機能しないってなってたってことですか？
だから一向に、この人事制度に私はコミットできませんっていう社員がそこは多かったですけどね。で、社長は多分、その、入れたけども、回らないのはなんでなんだろう、こいつらが悪いんだって社員を、もしかしたら批判してたかもしれませんし。
いやいや、大体人事制度入れてうまくいかないときはそういう思考になってしまいますよね、立場上経営者は、
うんう
ん。なんだよ、せっかくこんだけ金もかけて、とんでもねえコンサル費払って、よくわかんないコンピテーシーだ、なんだって入れたのに、これって別にもうすでにパッケージ決まってたじゃねえかとかちょっと疑ったりしながらね、入れます。
そうするコンサルが悪いのかもしれませんし、まあでもそこにはね、依存しなくてね、やっぱりこう、お互いが責任持ってぶつかり合っていくっていうことが必要かなと思います。
うん、ということですね。最後に対話っていう話で今ふと思い出したんですけども、
はい。
白石さんが以前言ったインディアンの話ってありませんでしたっけ？
はいはい。これはですね、トーキングスティック話法とかいうことで言われたりしますけどね。
トーキングスティック話法。
はい。皆さんの会社でもやられてみるといいと思いますけど、はい。インディアンのね、アメリカの元々の先住民族のインディアンの部族会議で行われてた、私も話でしか聞いたことないんですけども、杖を持ってたと、喋る人は。
うん。
で、その杖を持って、私はこういう意見だということでお話しした時に、聞く人が、こういう意見だとは、あなたの言ってることを受け止めましたって聞いて、その通りよく私の意見を受け止めてくれたとなったら、その杖を渡して、そしたら初めて杖をもらった人が今度私、次の人の意見が話せると。これをルールとしてたということなんですけどね。ある会社でエクササイズでやってもらったことがあるんですけども、これオウム返ししちゃダメだっていうルール。あなたの言ったことはこういうことですよねって AI のように間違いなく言えたとしても、それはダメですよ。
はいはい。
いうルールは。
コーチングで言うと伝え返しってやつですね。
そうですね。こういうふうに私は、あなたの言ってる中核的なポイントをこういうふうに理解しましたけど、正しく聞いたことになりますかというふうなことをやってもらったんですけどね。いかに引けてないかというのを体感、これできますよ。社長も。やってみたらいいと思いますけどね。
いや、というか、社長が一番できない立場にいそうです。
そうですね。どちらかというと喋っちゃいますからね。
喋っちゃう。
ええ。
いや、でも、そう言って、先住民の方がよっぽど対話をしてたってことですね。
そうですね。これ、これ、皆さんやってもらうとですね、わかりやすいルールなので、今喋ったのでやれると思いますけど、これ、社内でやるとほとんどできてないっていうのは皆さん実感いただけるんですよ。そしたらね、これ、お客さんのところでできてないっていうことになるんですよ。
ああ。
奥さんとできてないっていうことになるんですよ。
いや
そう言って私ができてるのかっていう話にもなりますけどね。
この番組奥さんに聞いてもらいましょうね。
でもね、これ、お客さんとできてなかったら致命的なんですよね。
うん、
なんだ顧客ニーズを組めてないっていうことになっちゃうので、っていうことで、まあ、この会社は聞くということに、やっぱり再チャレンジしようということで、今問題意識を持ってもらってますけど、これもぜひやってもらったらいいんじゃないかなと思います。
でも今日のお話は、まさに対話をするプロセスで、その方は自分の本音を言って、受け入れてくれる場があったので、自分の顧客満足と財務と自分の報酬の関係を思考するきっかけになり、
はい、
それによって自分の報酬制度というものに納得が生まれてて、それそのもののプロセスが教育ですよね。
おっしゃる通りです。 なので。
ですよね。その、で、結果制度を作っていってるっていうプロセスでもあって。
そうです、そうです。だから制度の結果は後付けで、最初は幼稚なものでも、その極端な話いいと思うんですよね。
うん、う
ん。どんどん回していって進化していけばいいわけですから、むしろ、その中で作られるプロセスで行われる対話が何より重要視されてもいいんじゃないかなと思います。
まあ、ということで、対話の重要性をね、まあ、つどつどやっていった方がいいかなと思いますので、また別の機会でもやりたいと思いますが、
はい、
今日のところは、一旦対話ここで終わりたいと思います。次回はですね、そろそろ、ちょっとコンピテンシーやりませんか？
はい、わかりました。
コンピテンシー制度とね、この能力、実力、対話、人を育てる、どのようにつながっているのか、という話を、ね、していきたいなと思っておりますので、楽しみにしていてください。ということで、白石さん終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。